もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
悩みなんですけども、
はい、
男性もそうなんですが、特に女性とのコミュニケーションを取りたいというか仲良くなりたいっていうので、
はい、
それが悩みの相談なんですけども、はい、
男性もそうなんですがっていうことは、その男性ともそうしたいっていうことですか。
そうですね、特に女性です、う
ん、特にですね、
はい。
あなた様おいくつですか。
43歳です。
43歳、声若いですね。
そうですか。
20代のような声に聞こえますよ。
あ、そうですか。
で、43歳、今どんなお仕事をなさってますか。
製造業です。
製造業で、その仕事の現場には女性っていないの。
います。
います。まあ、女性といっても疲労をござんす。
はい。
ということで、おいくつぐらいの女性がいらっしゃいますか。
まあ60から20代まで。
20代から60代まで。
はい。
うん。で、なんかこう仲良くお話できている相手はいないんですか。
まあいたりするんですけど、
はい、
まあほとんどっていうか1割ぐらいで。
1割。
ほとんどが仲良くないみたいな。
まあ、こういったお悩みをくださるっていうことは、ご結婚はしてらっしゃらないんですね。
あ、はい。
で、学校時代はどうでした。女性の友達。
あ、いないですね。
いない。
はい。
で、社会人になってからもいない。
そうですね。
男性の友達は
2、3人ぐらいですね。
2、3人。
はい。
まあ、2、3人いればね。
はい。
なかなか友達作るのって難しいですよ。
はい。
この2、3人の友達の中には、
はい、
親友と呼べる人はいました。
まあ一人ぐらいいたんですけども、ちょっと私統合失調症に8年前になりまして、
はい、ほうほう。
で、統合失調症になってから、さらに人というか親戚友達との関係も断ってしまいまして、父親との関係以外は孤独になってしまったっていうことで、休日は特に趣味もなく一人で寂しく過ごしているみたいな感じなんですけども。
じゃあ今ご家族というのはお父さん。
はい。
お母さんは。
あ、小さい時に亡くなったらしいんですけども、
はい、
そのことも聞いてなくて、なんで亡くなったのかとかも聞いてなくて、なんか、小さい時は、なんて言いますかね、なんでだろうなっていうのがありましたね。
ああ、そのお母さんのことを思うと、霧の中というか、
はい。
ご兄弟は。
いないです。
じゃあ一人っ子で。
はい、
お父さんと二人で生きてこられて、
はい、
で、友達もちょっと作りにくい性格だったということですね。
そうですね。
その辺ご自分で考えられて、
はい、
どういうところがみんなとそのコミュニケーションしていく上で、ちょっと苦手なのかなっていう部分がありますか。
あ、ですね、自分を表に出す、何が好きだとか、
はい、
何が趣味なのとか聞かれると、
はい、
困っちゃうんですよ。っていうのは昔からあります。
はあはあ、自分をのことを聞かれると、
はい、
どう表現したらいいかわからなくなると。
そうですね、趣味とかもあんまないんで。
じゃあ、一人ぼっちのその休日ってさっきおっしゃいましたけどね、
はい、
何してるんですか。
そうですね、寝てたりとか、あと買い物行ったりとかもするときもありますけど、だいたいそんな一人で。
お父さんおいくつですか。
74です。
74歳。ということはお父さんと休日どっか出かけるってこともないんですか。
ないですね。
で、その買い物行くときっていうのは何買うんですか。
まあ靴買ったりとか服買ったりとか。
あ、これね、靴買ったり服買ったりって、例えば私は、
はい、
とても苦手なんです。
はい。
自分が何好きなのか、何着たいのか全く分からなくなっちゃって、
はい、
で、服のお店入ってって、店員さんが、かっこいい店員さんが近づいてきてね、
はい、
何をお探しですかとか言われると、もう緊張しちゃってその場から逃げ去るってことがよくあるんですけど、 あなたの場合はどうですか。
ちょっと緊張しますけど、
うん、
見て欲しければ買うみたいな。
あ、でも欲しいっていうその時感覚はある。
ありますね。
あ、これがいいなって。
はい。
じゃあちゃんと好みってものあるんじゃないですか。
あ、はい。
あ、それはいいですよ。
はい。
私全然ないので。
はい。
自分の好みがわからないんです。
はい。
だからあなたの方がそこはしっかりしてますよ。
はい。
じゃあ何もかもその無機質に見えてるというわけではなくて、
はい、
好みというのはあるわけですね。
まあ多少はあると思いますけど、
はい。
で、今なんとなく、あ、すいません。
いいえ。で、今お話をしてて、
はい、
とても受け答えしっかりしてますし、
はい、
人とちゃんとこう接することがねできれば、あとはこううまく転がっていくような気がするんですけども、はい、そのまず最初の扉を開けるのが苦手なのかな。
まあそうですね。
誰か片思いで好きになったということはあるんですか。
まあありますね、
うん、いつ、
いつだいぶ前、 10年ぐらい前とか。でも
10年ぐらい前、
はい、
それは職場の人。
はい。
おで、なんか意思表示しました。
あ、したんですけど振られたとか。
あ、まあね、大抵はそうですよ。
はい、
うん、高校生の頃とかどうだったんですか。
高校生の頃は、ね、告白とかしなかったです。
でも好きな人はいた。
いたんですけど、うん、なんかコミュニケーション取れなくて、
はい、
なんか見ちゃうんですよ。大人になってもそうなんだけど、気になって見ちゃったりとかして嫌がられちゃうみたいな。
見ますよ、はい、好きな子はしかも正面から見れないから、
はい、
結構変な方向から見ちゃったりして、
はい、
で余計嫌がられますよ。
あ、はい、
いや経験あるある、それは。
はい、
うん、そうですか。で、まあ、その時のなんかこう好きな人がいるんだけど言葉出てこないし近づきがたいし見ちゃって嫌がれるし、その自己嫌悪みたいなものも浮かんでくるし、
はい、
そういうのが未だに続いてるってことです。
そうです
ね。で、あなたとしては、まあ、できれば男の友達も欲しいし、
はい、
もっともっと欲しいのは女の友達、
はい、
ということですね、
はい、
どうしたらいいかということですね。
はい、
わかりました。今日の先生に相談してみたいと思います。
はい、
心についてのエッセイスト、マドモアゼル愛先生です。よろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは。
あ、こんにちは。は
い、お話を聞いていて、まあ、コミュニケーションが取れない人だっていう印象はあんまり感じなかったんですね。
はい、
そうすると、ご自身でなんで自分はその恋人ができないというか、女の友達ができない、コミュニケーションが取れないからっていうことなんだけど、その深くにある理由っていうか、
はい、
なんか自分なりのお考えってあります？
いや、なんていうんですかね、冗談とか言えないとか。
うんうんうん。
ありますね。真面目なことしか言えないとか。
あ、そう。それで、あとはどんなとこかな。
あと、
うん、
母親との関係とか関係あんのかなとか。
あーね、それはまあわかんないけど、でも母親のことはちょっと話聞いてて気の毒だなっていう気がちょっとすごいしてね。
はい、
その理由原因っていうのは聞いたの、お父さんに。
聞いてないです。なんか聞いちゃいけないような雰囲気が、なんかあって。
そこだよね。
はい、
何か自分の運命を、
はい、
自分で切り開いていこうとしたことがない気がするのね。
はい、
だってあなたの心の中に一番深いところで、
はい、
トゲが刺さっているものはそれじゃない。
はい、
なのになんで聞けないの。
聞いたら悲しむんじゃないかっていうのは、多分昔から小学校の時からあったような気がして。
だよね。
はい、
だからあなたはやっぱり優しい人だと思うんですよ。
はい、
それで優しくて、何か自分が折れておけば家が収まると思うような気持ちで、きっと子供の時生きてたんじゃないかって気がする。
はい、
それで、ただあなたにとって真実っていうのは一番大事なの、やっぱり人間にとって、
はい、
っていうのは、真実、嘘でない感情とか、
はい、
嘘でない思いっていうものがベースにないと、
はい、
人はエネルギーが湧いてこないんです。
はい、
だから自分も抑えて、まあ、表面的にでも周りと仲良くしていこうとか、
はい、
っていう生き方は、
はい、
一見素晴らしいように見えて、
はい、
それだとエネルギーが湧いてこないんです。
はい、
それで出会いっていうのも、自分のエネルギーと相手のエネルギーがぶつかり合うことを出会いっていうことも考えられると思うのね。
はい、
そうするとそこでただなんとなく融和して終わっちゃうような関係だと、特別にその人と付き合ってみたいとかいう気がお互いのうちに起きてこないよね。
はい、
でも例えばそこでぶつかって、なんで、おかしいじゃない、なんでとか言えば、この人しつこいと思われるかもしれないけれども、その後答えをお互いに、
はい、
共有して、なんだそうだったんだ、それだったらわかるよとかいうような気持ちになれば、
はい、
深い、それよりも深い関係になるよね、
はい、
そういうものがあなたは周囲でやっぱりいい子ちゃんとして生きていくことには成功して生きてきたけれども、
はい、
何か本当のことを言っちゃいけないんだっていうブレーキをご自身の中にかけてたじゃないの、
はい、
僕は今からでもいいから、なんで母親がいないのか、
はい、
そしてそのことの理由が知りたいっていうことを一番子供の時から心の中に残っていたので、
はい、
お父さん話してよっていうことは言えないかな。それを言うとお父さんの関係が壊れちゃう、
なんか怒りそうな気がして。
そしたらお父さんとあなたも信頼関係は実はないよね。
はい。
お父さん怒る人なわけ？
いや、優しいんですけど、
うん、
なんか前聞こうと思ったんですけど、
うん、
なんか怒ったようなちょっと感じになって、
うん、それですぐやめるよね。
はい。
だからあなた人を誰も信じてないじゃない、本当は。
はい。
まして見も知らぬ異性とか信じて始められっこないよね。
はい。
もし あなたチラチラ見て嫌われちゃったと、それもそうだったかもしれないけれども、
はい、
もっと相手との距離を詰めようという気持ちがあれば、
はい、
何か目が合っちゃってごめんね、つい見ちゃってごめんねとか言えば、
はい、
こいつ気持ち悪いけど何なんだと相手は思うよね、
はい、
でもその時にエネルギーとエネルギーがぶつかるから、
はい、
次のステップに始まる可能性が出てくるよね。
はい、
その時は何この男をふざけんなと彼女が思っても、
はい、
もし何か余ったチョコレートを黙ってその子に差し上げれば、こいつそうか、僕私のことが好きでずっと気にしてたんだなとかっていう思いが生まれるじゃないの、
はい、
だから男女が出会う、また友人と友人が出会うっていう時に、
はい、
相手のことを恐れていて、ちょっとしたことでさっと身を引いてしまうようなエネルギーの流れでは次に進めないっていうことなんですよ、
はい、
だって自分から壁を作っておいて、
はい、
親しくしたいっておかしいじゃない、言ってることが、
はい、
わかる、そのおかしいってことが。
あ、そうですね、
おかしい、矛盾を言ってるよ、
はい、
ね、だからどこかでその壁を取らなくちゃいけないわけじゃない、
はい、
だから僕はまあ商売柄こういうことで言いにくいことも言わざるを得ないから言うんだけれども、
はい、
僕他の人間関係も同じだと思うんですよ、
はい、
やっぱりどこかで言いにくいことでも言ってエネルギーとがぶつかって、その時はどういう形か分かんないけれども次のプロセスにが始まるという冒険をしない限り、
はい、
一生人間関係は変わらないと思う、
はい、
そしてその根本にあるのがあなたの気持ちをセーブさせてしまったお母さんのことだと思います、
はい、
だからお父さんとの関係を修復し、また真実のもっと本当の関係にするためにも、
はい、
私は一回お父さんにそのことを尋ねるべきだと思う、
はい、
はい、そこから始めてみたらどうかしら。
あ、そうですね、
はい、そんな風に感じます。
もしもし、
はい、
全く今マドマーズライ先生おっしゃる通りだと思うんですよ、
はい、
お母さんがいないということで本来であればお母さんと話せたようなことも、
はい、
あなたはなくして育ってきてしまったから、
はい、
そのような意味で人の顔色を伺ったりね、
はい、
というのは相手を傷つけまいとして、
はい、
だからあなたは本当は本来は優しくて気配りのある人なの、
はい、
うん、
わかりました。
よろしいですか？
はい。
はい。では、失礼します。
あ、失礼します。